疲れ様でした。
お疲れ様です。くぅー。いやー。
立浪続投ですよ。
そっちですか、最初に。いいんじゃないですか、今さ。中日のこと中二ドラって言うじゃん。
はい。
最近ちょっとさ、なんか見つけて笑っちゃったのがさ、立浪が語尾全部チュニになって喋ってる画像が上がっててさ、福永がエラーしたやつに対してさ、ベンチでさ、何やってるチュニって高田さ、立浪が言ってんのがちょっとおかしくてさ、何してるチュニとかって、アツシは何してるチュニとかって言ってるのがさ、もうおかしくってさ、
はい。
もうそれぐらいしか、喜ぶところがないんだろうね、もうね。
そうですね、うん。まあ、多分米食った方がいいと思いますけど。
復活したらしいじゃん、なんか。結局。
してないでしょ。
まあ、あれは多分、メディアが面白おかしく言いすぎてるだけではあるけどね。で、とはいえ、どうなのかなとは思うよね、さすがにね。
はい、はい、ということで、本日が9月の15日。というとですね、
はい、
あの2003年に阪神タイガースが18年ぶりの優勝を決めた日ということで ね、阪神優勝回数非常に少ないのでね、あの日付をファンは覚えてるんですけど、
そっか、9月15日だったんだ、はい、
それが球団史上最速 V、
そうだよね、そうだったんだよね、それがね、
だったんですが、
はいはい、
昨日、
はい、
9月14日に更新されました、
はい、おめでとうございます、
ありがとうございます、
強かったね。
ひとえに、皆様の声援のおかげです。です
ね、ファンの皆様の声援のおかげですね、本当にね。
誠司さんのおかげですね。
誠司さん、ありがとう。
はい。今日、僕、ちゃんと清掃で ね、収録してますから。
はい。
はい。ちゃんと、ユニフォーム着てね。
はい。誰のね、ユニフォームなのか、ぜひ、ツイッターか何かでチェックしていただければと思いますけれども。
いや、僕ね、まあ、ユニフォーム持ってるぐらいね、好きなんですけど、この選手のことが。
はい。
今シーズンの成績、僕がユニフォームを着てる選手のですね、
はい、
今シーズンの成績はですね、
一軍成績からじゃあまずお願いします。
一軍成績ですか、
はい、
ないです、ね、
出場試合数は
ゼロです、
打数は
ゼロです、
はい、打席は
ゼロです、
アンダーは
ゼロです、
本塁打
ゼロです、
打点
ゼロ、
三振
ゼロ、
四死球、あ、四死球じゃない、四球
出場試合がゼロなんだ、ね、
はい、
なんなら一軍登録日数もゼロだ、
そういうことですね、
はい、
はい、二軍はその成績は
ファーム成績いきますかね、ファーム、はい、81試合に出場し、
はい、
打率2割3分1厘8ホーマー34打点、
まあ過去のね、
OPS699 という、
まあ良くないね、
ファームで OPS7 切ってるともうね、ファームで80試合までで OPS7 切ってるってもうどうしようもないん。
まあ若手ならね、まだあれだけど、若手でもないからね、もう実際問題ね。
お前は何をやっているんだ、高山俊。
うん。だって今チーム内で言ってもベテランの部類でしょ、高山ってもはや。
はい。
だって。
30超えたらもうだいぶ大ベテランですよ。
阪神ってそうなんだよね、はい。梅野がだって最年長なんだろ、確か。梅野と二保が並んで最年長なんだっけ、確か。
そう。
でだこの二人が。
32か3だもん
ね。2、3でしょ、うん、西勇輝もそこなんだっけ、
そう。
そっか、その三人が最年長なんだっけ、
そう。
だから、そうだ、だから、お前の学年が最年長なんでしょ、要は阪神って今確か。
いや、梅ちゃんはね、一個下よ、俺の。
あれ、さらに一個下なんだっけ、
梅野
って。
そう、だから俺の学年に二歩がいる。
いや、野手最年長が梅野なのか。
そう。
若っ。
え、ちょっと待って。俺より、若いのしかいないの阪神。
すごくね、そう考えると。
なんかさ、
日本はいないようなもん
だ。俺は何をやってるんだ。
いいんじゃない、自転車こいで。
俺はここで高山のユニフォームを着て何をやってるんだ俺は。
いいんじゃない、楽しそう、まあ、楽しそうに生きてらっしゃるじゃん。なんかこの間もだってなんかあれでしょ、なんかなんだっけ、野沢温泉かなんかに自転車乗りに行ってたみたいじゃないですか。
行ってました、はい。
楽しそうでいいんじゃないですか、土日になるたんびにお出かけされて。
ちょっと何やってんすか僕は、なんかあの、あんな僕より若い子たちがあんなね、頑張ってんのに。っていう ね、
まあ、
年になっちゃいますよね、30過ぎると。
まあそうね。
わ、なんか、なんかちょっとショックなんだけど。 俺よりベテランの選手いないんだ、阪神。
それ知ってたはずだけど、改めて目の当たりにすると結構ガンってくるよね、そういうの、ね。
すごいガンってくるね。うん、
ガンってくるよね。
わかる。ヤクルトファンの人はそういう心配しなくていいからいいっすね。
44歳と42歳が頑張ってるからね。
はい。
来年も現役らしいからね、それがね。
ね。
でも、わかるよ。だから、俺なんかほら、菅野がさ、もう全盛期過ぎたとか、落ちてきたとかさ、うんうん、丸がベテランとか言われてるわけじゃん。
うんうん、
で、シーズン完走が無理とかって言われてるわけじゃん。
うん、
いや、まだ早いでしょって思うもん、やっぱ。
89年世代だよね。
そう、89年世代がね。そう、うん。やっぱ思うもん、それは、
うんうん。
いや、まだでしょって思うもん。
まあだから、その世の中の他のもっと俺らよりもおっさんの人たちからしたら何言ってんだって思われるかもしれないけど、なんか俺らぐらいの、まあ30だから前半ぐらいの年齢ってさ、まあスポーツ見てると特にさ、そろそろいなくなってくるじゃん、同世代が。
結論、プロとかさ、あと瞬発系を要するスポーツだとね、あの、多分自転車とかさ、マラソンとかってまだまださ、市民レベルだと若手じゃん、俺らぐらいの年齢でも。むしろ40代とかの強が強いぐらいワンチャンあるじゃん。
そう。
がね、プロスポーツ、野球とかサッカーだとそうはいかないもんね。
そうね。
うん。
なんかこう。で、20後半ぐらいになった時になんかふと気づくんだよね。なんか、あれ今日のスタメン俺より若いやつのが多いみたいなことがね。
そうそうそうそう。
ちょいちょい出始めたからの、優勝チームに俺より年寄りのやつがいないが来ましたね。
わかるわかる。悲しいね。
はい。まあ、それは悲しいけど、まあ、優勝チームは嬉しいんですよ。
だってワールドカップさ、それこそサッカーの日本代表とかもさ、今ラグビーもワールドカップやってるけどさ、みんな年下なんだぜ。
確かに。
俺、同じ世代の大津とか長井とかどこ行ったのって思うもん、サッカーなんかすごい。
まあね、サッカーの代表なんか特にもうね、30歳超えたら、まあ、なんだろ
う。で、うちの世代が特別不遇だったわけよ、結局。
うん。
その、大津長井、さっき言ったあの、名古屋の長井とかね、グランパスにいた長井とかさ、あの、オリンピックがちょうど、俺が22の年にちょうどオリンピックがあったわけよ。2012年か。
ロンドンね。
ロンドンか。それこそあれよ、スペインかなんかに勝っちゃったっつってさ、大騒ぎになった時よ。あの時のメンバーって今誰一人いないじゃん、代表に。ゴンダだけでいたの、さ、キーパーの。ゴンダぐらいでさ、あとみんないないじゃん。で、だから、結局、この、俺らの、俺の世代の上はね、吉田とかさ、そこら辺になるわけ。
うんうんうん、
吉田とか、徳永とかさ、うん、あとは、
まあ長友もそう
だし、ね。長友もそうだし、だから本田とかさ、
うん、
っていうのがいて、俺らの世代超えて下の世代に行っちゃったわけよ。
うん、なんか飛び越えられちゃった感がね。
そうそうそう、まあ大迫だけいるんだ。
ああ。
でも大迫下か。平山聡太なんで、うちの学年のサッカーで言うと大スターだった
わ。ああ、はいはいはいはい。
うちの学年超えて、まあ、ちょっと下の大迫がいて、そっからまたさらに落ちるからさ、
うん、
うちら不遇、サッカーで言うとすごい不遇な世代なわけよ。
そうね。
なんか悲しいよね。
ちょっと楽しい話してもらっていいですか？
お前が言い出したんだよ。山口蛍とか、どうしたよ。
山口蛍なんだっけ？どっか行ってたな。
あとさ、アルディージャファンのくせに嫌ってた東だよ。
いやいや、嫌うでしょ、それは。豚の頭ですよ。
だって、アルディージャ時代から東のことすげえ悪く言ってたじゃん。
そんなことないよ。
結構言ってたよ、
そんなことないよ。まあまあ、ちょっと守備しなかったぐらいですよ。
めちゃくちゃ言ってたよ、俺。すげえ覚えてるもん。あ、東ってアルディージャのファンから評判悪いんだなって思ってたもん、それで。
ちょっと守備しなくて、ちょっと天狗になっただけですよ。
それ全然ダメだよ、それ一番。もう見なくなったしね、全然ね。
東敬語の話はいいんですよ。うん、
懐かしいな。
まだ FC 東京いるんすか？東京。
あ、そっか、東 F と行ったんだっけ？
東京ってまだ F といるんすか？いるっすね。
いるんだ。
そう、東京俺と同い年なんで、それこそ。
そうだよね。
そう。
うん、だから俺は生まれ年が一緒なわけ、90年。
ああ、そうね。
そうそうそう。
も
うい
いよ、東京の話は。
これね、早生まれあるあるで、同じ学年も、同じ生まれ年も、うん、両方とも、同じになるわけよ。
2年分美味しいの。
そう、2年分かん、でも、いや、2年分哀愁があるわけよ、だから。
で、89年世代も、90年生まれも、みんな応援できる
ってことね。そうそうそうそう。ただ、その分、哀愁は深いんですよ。これね、早生まれあるあるです。
なるほどね。
はい。
はい、
ただ、めんどくさいんですよ、すべてが。 俺90年だけど早生まれだから同じ学年なんだよって説明を絶対にしなきゃいけないから、自己紹介の時とかでさ。
ああ、なるほどね。あ、何年生まれとかって聞かれた時にめんどくさくなる、ね、
そう、めんどくさいの。90年って言って、あ、同い年だで、でも俺早生まれだから学年は1個上かもっていうのが絶対に入るわけよ。
そ,
う、
ね、その
く
だりが必要だよ、ね。
そう。で、そこで、あ、私もってなると、うん、ようこそってなる
わけ。シンパシーが湧く
です、ね。そう、シンパシーが湧くわけよ。おめでとうございました。
ありがとうございます。
強かったよ、本
当に。いや、もう、せいじさんありがとうございます。予祝ってあれだね。結構経ってから聞くんですね。
去年の ね。ちょっといいですか、
はい、去年のキャンプでの予祝が今聞くんだな、みたいな。結構こう、タイムラグあるんだな、予祝って。
あの、首謀者一人引退しちゃったけどね。
あ、でも、あの、違うんすよ。当日のね、
うん、
試合のね、
うん、
解説だったんですよ。
そうなんだよね。そういえばそうなんだよ。
あの試合唯一の心配事でしたよ。
そうだそうだそうだ、
はい。なんでこの大事な試合に糸井が解説なんだと。
あの、ヤクルトファン的にも実は全く同じことを思った時がありまして、
はい、
ヤクルトが日本一決めた2021年の11月26日、あ、ファンって出てくるね、日付すぐにね、うん、の、オリックスヤクルトの日本シリーズ第6戦の解説糸井だったんですよ。
持ってますね、あいつ、
ね。ねえねえ。
超人ですね、やっぱり。
全然解説できてなかったわけよ。
あのね、俺一番面白かったっていうか、まあ、あの、もう試合始まる前だよね。あの、あれですよ。
あれね。はい。
まあ、あれの話は、まあ、後でたっぷりしますけれども。はい。はい、まあ、あれをね、の話をね。で、今日あれする条件、みたいな、説明をね、
はい、
実況のアナウンサーが。
はい
はいはい、まあ、今日阪神が勝つか、まあ、もし負けても、カープが負ければ。
か、引き分けかね。
うん、が、あれです。って、うん、あれまでマジック1です、みたいな、うん。まあもう、あの言葉は、もう喉のボタンで出かかってるんですけど、あれが決まるまではもう、あれで通して、うん、あれが決まった暁には、私はアナウンサー人生をかけて、あの二文字を叫びたいと思います、みたいな。
アナウンサーもうるせえな、それだよ、あれ。
みたいな、ことを言った次の瞬間に、糸井が、いやー、今日はね、阪神。優勝決めてくれると思うんで。長島か、お前は。長島茂雄か、お前は。
まあ、同じ部類だよね。
っていう、あの、ちょっと面白い瞬間が試合前からあったんですけど。すごくないですか？まあ、こいつ多分優勝って口走るだろうなって思ってたけど、思ってた矢先の出来事だって。
まあ、だから、糸井が引退してから優勝できたのかもね、そう考えるとね。
いや、もう、よし、祝のおかげということでいいですか、じゃ
あ。いいんじゃないですか。
ルーキー、桐敷も意味が分かったことでしょ
う。うん。いやでもね。
俺一番面白かったのが、うん、予祝の話は多分、まあこれ通じる人がどれぐらいいるか分かんないですけど。
まあ聖司さんありがとうですね。いわゆるね、伝説の聖司さんありがとうですね。
一番面白かったのが、うん、あの、インターネット上でね、
うん、
あの、言われてたのが、試合前に、
はい。
一個だけ心配なことがあるんだと。
はい、
今年のメンバーで、森下だけが胴上げしたことないから、
あ、
森下胴上げのやり方分かるかどうか心配だねって言われてるのが一番面白かったです。うんうん、
おかしい話だよね、そもそもね、それって。
他のメンバーはね、全員経験済みなんでね。
おかしいよな、それがな、まず前提として。だから、なんだっけ、あのさ、ま、ヤクルトが多大に貢献したじゃないですか、甲子園の胴上げのためにね。広島に連勝するっていう。
そうっすね、もうあれでもうちょっと許しましたよ。
で、マジック1になったじゃないですか。
ちょっとヤクルトのこと許してもいいかなって気持ちになりましたよ。
あの、藤波さんの一件は我々はどう消化すればいいでしょうか。あと、この間収録してから俺思い出したんだけど、島本に当てられて坂口骨折してるんですよ、そういえばうちも。
ちょっと覚えてないっすね。
ほらほら、そうやってさ、都合のさ、悪いことは忘れるんですよ、そうやって。だからそういうもんなんすよ。だから、いずれ、立浪のこともみんな忘れていくんですよ、そうやって。
いや、あれは忘れらんねえな。
何やってるちゅにって
言われ
て。
あれは忘れらんねえよ。忘れらんねえよって歌はサカナクションにあった気がする。
あるね。うん。あ
の、中日ファでおなじみのサカナクション。
はい。
まあいいや。はい。
まあ、芸術点高いのが、
はい、
もう、とりあえず、阪神の試合って最近早いじゃん、終わるのが。
そうっすね。
早いんだよ、サクサク進んでさ。はいはい、で、マジック1位になってさ、その阪神が勝つか、はい、広島が負ければあれっていう状況になってさ、
はい、
阪神優勝を決めた後にさ、ヤクルトがまさかの逆転負けするっていうのが芸術点が高すぎるよな、いくらなんでも。
あれは面白かったですね。そうなんですよ。
あれはちょっと広島のあの逆転勝ちはちょっと芸術点が高すぎてさ。いや、本当にだってあれ逆にだから阪神あそこで、 ちゃんと勝ってなかったら優勝してなかったわけでさ。
まあそう、阪神が優勝決めた試合の話をすると、まあ5回までゼロ更新だった
んですよ。だったね。早かった、本当に試合進むの。
うん。まあ当然ね、多分みんな固くもなってるだろうし。
うん。
で、そんな中ね、神宮球場でね、ヤクルトが勝ってたんですよ。
5-1 で勝ってた
んですよ。ヤクルトがなんか、これは、決まったなと。まあ、最悪負けたとしてもみたいなね。
でも俺もさ、その、前にあったからね、似たような状況があったから、その、ヤクルトが、なんだっけ、優勝、ヤクルトが勝つか、巨人だったのかな、その時が、負ければ優勝っていうシチュエーションで、巨人が勝ったのよ、その日に。
はい。
だから、こっちで決めりゃいいのよっていうモチベーションがあったから、その、やっぱファンとしてもさ、選手たちとしてもさ、負けたのに胴上げはやっぱやりづらいじゃん。まあ、
ちょっと嫌だよね。
うん。から、なんとか勝ってほしいなと思ってたら、ところでさ、おあつらい向きヤクルトのが多めに大量点を取ってるおかげでさ、試合の進行が遅かったから、
そう。
で、しかも試合も、試合が長くなることに定評のある高橋奎二が先発だったからね。
うん。うんうん、
ああ、よかったなと思って、ですってわけですよ。で、まあ結局阪神が勝って決めてさ。
そう。で、しかもこれ大事なところがもう一個あって、
うん、
阪神としては、まあどこの球団もそうだけど、うん、やっぱ優勝は本拠地で決めたいんですよね。ね、うん、ホームで決め、やっぱビジターでの優勝はもちろん全然あることなんだけれども、まあできたら、ホームの大観衆の前で優勝は決めたいなっていうのが、まあどの球団も思うことで。
思うことだし、経済効果とかもあるしな。
そうそうそう。
あと、その、広島、がさ、特別ビジター席がちっちゃいとかさ。
そう。で、阪神は昨日の甲子園を逃すと、今日から広島で直接。
3連戦だろ。
そう。アウェーでの、ビジターの広島での直接対決だったから、まあ、どっちにしろ多分まあ、決まったかもしれないけど、でも広島で胴上げになると。
でも、どんでんあれだよ。そうなったら3連敗する気だったって言ってたからね。はっきり言ったからね、それを。はっきり言って3連敗するつもりだったらしいからね。
そう。それはまあなぜかっていうと、もちろんビジターっていうのもあるし、あとマツダスタジアムっていうのが多分おそらく12球団で一番ビジターファンに優しくない。
そう、不評なんだよね。
スタジアムでね。まあまずビジター席が、まあそれはもちろん広島っていうすごいカープに対して熱狂的な土地の乗せる技なのかもしれないけど、まあビジター席がめちゃくちゃ少ないっていうのと、あと広島がホームの時にテレビ中継が広島ローカルでしかない。
そうそうそうそう。ダゾーンとかも入らないからね。
そう、本当に広島のそのローカル局の放映権を守るために広島球団が広島のホームゲームの放映権を広島ローカル局以外に出すのを許可してないん
だよね。そうそうそう。
で、まあ、それもまあ結構賛否あるんだけれども。
そう。で、いろいろ言われてるからさ、松田のことといいね、いろいろ言われてるから、まあ、ちょっとそこは一応擁護しておいてあげると。
うん、
前提として、その松田が新球場を建てるってなった時に、うん、その、広島って言うて大都市だけど、大きな都市だけど、そのやっぱり関西、関東に比べると圧倒的に人口も少ないと。
うん、
ってなった時に、新しい球場を建てて、しかも広島って市民球場、市民球団じゃん。
うんうんうんうん、
でだから絶対赤字は出せないって言ってさ、昔は金ない金ないって言いながらも30何年連続で黒字を叩き出してるすごい球団なんですよ、実は。
うんうんうん、
で、
地方競馬みたいなもんですね。
そうそうそうそう。で、その広島が、その、そういう状況の中で、新球場を作って経営を成り立たせるためにはどうすればいいかって言ったら、ともかく、一人の客に5回、6回って足を運んでもらえるようにしなきゃいけないっていうのが松田建設時の前提なわけよ。
まあ、リピーターを増やすと。
そう、リピーターを増やすっていうのが前提条件だから、広島っていうちっちゃい町の中で限られた人口の中でリピーターを増やすっていうのが前提だからああいうシステムになってるわけよ、
うんうんうんうん、
からやっぱそこは広島っていうね同じ地方都市でも例えば福岡とか札幌とかに比べると圧倒的にやっぱり町の規模が小さい広島っていうところで立ち行かせるためには仕方がない施策ではあるわけよあれは、
うんうん、
でその地元のっていうのを守るっていうのも俺は割と
まあそう。別に俺もそ
肯定的なんだよね。
うん、うん。その、地元のね、テレビ局のその。
そうそうそう、そう。まあ一応だから前提として、そういうのがあるっていうことはお伝えはしておきます。
そうね。
そう、広島は実はそういう背景があるっていうことは、ただただ意地悪なんじゃないんだよってことは伝えておく。
そうそうそうそう。うん。まあとはいえ、まあ広島で胴上げってなると、まあもちろん広島ファンも見たくないだろ
う。それ阪神はやっぱ違うところで上げたいよ、特別、特にね。
だし、まあなんなら多分、カープファンももちろん嫌だろうし。
嫌だろうしね。うん。
まあっていうのがあって、ね、絶対この甲子園で決めなきゃいけなかったっていう時に、 ヤクルトが勝ってたと。
ヤクルトが連勝してあげたんですよ、まず前提として。はい。連勝
し。あ、そう、マジック5でね。
そう。
5で3連戦を迎えたから、
そう。
自力じゃ絶対できなかった、
ね。広島が3連勝したらマジック2だったんだよね。そう。その時点で。そこで、ヤクルトがまさかの、8カードぶりの勝ち越しなんですよ、これ。
おめでとうございます。
いや、もうどうでもいいです。俺はもうヤクルトファンだけど、そのやっぱり今のヤクルトの野球には不満しかないから、
はい、
そのぜひ本当最下位になっていただきたいのよ。
なかなかそれはね厳しいです。
あのね、チュニドラがね弱すぎるんだよね本当に。
なかなかね今のセリーグで最下位狙うのは難しいですよ。
チュニドラどうすればいいんだろうね本当にね。
米食わなきゃいいんじゃないですか。
ヤクルトもか。
ヤクルト禁止したらいいんじゃないですか。乳酸菌やめたらいいんじゃないですか。
まあね、米もさ。いや俺これ野球選手全体に思うことなんだけど、お前らさ、試合1時間前に米食ってんのは俺はバカだと思うよ、さすがに。それはさすがにお前らバカだぞって思うよ。チャリ漕ぐ前に食うか、そんなタイミングで米
全部リバースしますよ。
でしょでしょ。だってマラソンとかだって、俺マラソンやるけど普通は3時間前なわけよ。
2時間半でギリよ。
でしょでしょ、せめて2時間じゃん。だからさ、で、昔、ほら、落合がさ、誰かがさ、試合、平田か試合前にうどん食ってて落合に怒られたっつったの。
だっけ、
うん。いや、ま、フルーツとかならわかるよ、試合前にね。うん、フルーツ食うとかさ、はわかるけど、お前ら試合前に米食うのはさすがにアスリートとしての自覚に欠けてるぞって俺は思う、ちょっと。
まあ、そんなね、あの、自給系の競技じゃないから、まあ、まあ、いいんだろうけど。
瞬発系だから、なおさらだよ。瞬発系だからさ、なおさらパン力入れた時に、うわってなる可能性があるわけじゃんか。
そうですね。いいんすよ。米の話、あ、まあ、俺が振ったのか。
で、しかも、はい、瞬発、糖質は瞬発力やで、基本的に。
はい。
そう。瞬発、無酸素運動で糖質っていうのは基本的に、大量に使われるわけだから、本当はちゃんと糖分を行き届かせるためには2時間から3時間前に食事を済ましておくっていうのが前提じゃないですか。
はい。
それを、お前ら何やってる中にはあるよ、それは。何やってる中にかっていうのはあるよ。
え？ね、中日ナインは1時間前にご飯食べてたの？
ということなんじゃないの？知らないけど。い
や、違うと思うけど。
米の食いすぎで怒られたっていうのはそういうことなんじゃないの？い
や、そんなね、理論的じゃないですよ、あいつは。
あ、立浪？
タッツは。
タッツ？まあ、PL だしな、
うん。
今あれなんだよな。あの、中日が笑えないのがさ、ウエスタンもダントツで最下位なんだよな。
片岡の話ですか？
そう、片岡。
アツシは何やっとんねんの話ですか？
電話。何やっとんねんじゃなくて、今何やってる中日になってんだ、それが。
あの、中日の話しかしてねえじゃん。
ダントだよ。で、ちなみにだから今俺が言いたかったのは、はい、その、
はい、
今、まあ、セリーグもウエスタンも最下位の中日、
はい、
それからウエスタン最下位のロッテ、あ、いや、イースタン最下位のロッテ、西武、それから、パリーグの最下位が今、
日本ハム
か。でもまあ、一時、西武だった時にね、
うん、
その、1軍2軍ともに全員 PL 出身の監督だったっていう。向かないのかね、PL 出身者って。
どうなんですかね。
でも PL 出身の優勝監督っていないよね、多分ね。
いないんじゃない？
実際いねえんだよな、そう考えると、
うん。
なんかやっぱよく向いてないのかね、中日。じゃねえ、PL は。
中日野球向いてない話ですか？
中日は野球向いてないんじゃないですか。だってね、だってあれでしょ、最多四死球で、最多失点で、あれでしょ、最多失策で。
いや、最多失策はちょっとうちが譲ってないんで、多
分。あ、今中日だったよ、確か。
あ、本当ですか、うん、ちょっと負けられないですね、そこは。最多失策にプライド持ってやってるんで、こっち。
あとね、失策も、なんだっけ。
あ、一個差ですね。
中日ドラでしょ？
あ、違う。あ、最多失策カープですね、今。
嘘。あ、ほんとだ。
まあ、熾烈な争いしてますけど。
でもね、これ、どんでんが言ってたのが、
はい。
その失策数が増えてきたけどっていう話になった時に、ピッチャーの無駄な牽制悪送球やってたよ、そこの失策数の。
あとね、あと、まあ、一つ言わせてもらうと、この失策上位を争ってる阪神、広島、中日、まあ、広島が75、
ああ
阪神が74、
ああ
中日が72、
ああ
で、そこから先10個差ぐらいで、まあ、ヤクルトの65とかが続くんですけど、ああまあ、この3球団のうち、人工芝中日だけなんですよね。
では実質最下位だよ、中日がな。
っていうのはちょっと今、まあいいんですけど。 チュニドラの話やめようぜ、もう。
チュニドラだって明るい話題がないからね。
今日、阪神の優勝特番じゃなかったんですか？
お前だろうよ、チュニドラ振ってきたのはよ。
六甲おろしの独唱で始めんじゃなかったんですか？
お前が振り出したんだろう。お前がいきなり立浪続投出す始めたんだろうよ。
ちょっとさ、チュニドラ面白すぎてさ。
いや、そうなんだよ。じゃあ、阪神の話、みっちりしましょうか。
強いっすね。
9月負けなしで優勝って意味がわかんないんですけど。
いや、マジックがさ、ついたのがいつだったっけ？
1 回ついて消えて、
最初に29がさ、
そう、つい
たのが8月の16日なんですよ。29よ。
うん。
ま、で、なんか俺の、ま、これはデータがあるわけじゃなくて、俺の肌感なんだけれども、マジックついたら、ま、調子良くてね、調子良い計算で、ま、だいたい1日1個。平均で。
まあ、大体そうだろうね。
1日1個減ってくっていう平均で計算するじゃないですか。
まあ、負けるからね、阪神もね。
もちろん、その、ね、全部勝つわけじゃないし、マジック対象チームだって全部負けるわけじゃないから、うん、まあ、もちろん、理想は1日2個減るんだけども、うん、その、マジック対象チームが負けて。
まあ、そううまくはいかないですよ。
って考える、まあ、考えると、まあ、2個減る日もあれば、0個の日も当然あるから、うん、まあ、1日1個減っていけば、かなり順調な方かなって考えると、うんうんうん、マジック29で8月16日でしょ、
うん、
で、もちろん月曜日は試合ないわけだし、うん、まあ、もう9月で結構日程空いてるから。
あと、タイガースは特別試合消化が順調だったから、
うん、
8月後半から、1週間で5試合なんだよ、基本的に。
そうね。
6試合なかったんで。
まあ、そう。まあ、でもそれにしたって、
早すぎるんだよ。
1週間に1回休みあるし、で、なんなら雨天中止ももちろんあるから、16日でマジック29だから、1日1個減ったとしても、まあだから9月の15日、まあ今日だよね。で、まあそれはさすがにないから、
うまくいきすぎて15なわけよ。
そう、うまくいきすぎて15だから、まあ、俺としてはだからまあ20日前後。
前後だろうね。
で、多分、で、見たら、8月の22、23、20、あ、9月の22、23、20、来週の金、土、日に神宮で、三連戦が。
あれだろ、レフト側だけ先に売り切れた伝説の字。
あって、俺ここじゃねえかなと思って、そこのチケット取ろうとしたんだけど、
完売でしょ。
もう無理だったのよ。って思ってたら、8月16日に29だったマジックが、9月14日に0になったんですよ。
うまくいきすぎて9月15って言ってたのが、うん、まさかの9月14だったっていうね。
そう。
すごい、うまくいきすぎどころじゃなかったっていう。
それ何があったかっていうと、9月に入って、
負けてない
んだよな。いっぱいもしてなかったの。まあ、今日負けたんですけど、初めて。
9月。今日は消化試合だから。
9月に入ってから、11連勝で、
意味がわかんないです。
優勝まで来たんですよ。
うん、
しかもカープもだいぶも、しかもそこには、カープとの直接対決3連戦もあったんですよ。
カープも連勝できたからね、そこに、確か。
そ、カープ、いや、カープは5割だった。
で、なんか、その前の直接対決の前は勝ち越してちゃんと来たんだよ。
うん、
順調に来たんだよ、カープも。
うんうん、
でよ。そっからよ。この一週間がおかしいんだよ、ともかく。
一週間ね。
で、その中でさ、一日でマジックが三つ減るっていうさ、
あ、謎の日がね。
伝説を残したじゃん。
広島の初戦ですね。
そうそうそう。まあ、まずね、遡ると、まず、この、昨日までの巨人3連戦よ。
はい、甲子園で。
巨人3連戦の、ここで西勇輝が完封しますかっていうのから始まったじゃないですか。
あのね。
そう。
あの西勇輝がね。
てか、まあ、散々、今シーズンの先般扱いじゃないけどさ、その、ドンデンもさ、青柳と西がもっと青柳と西で勝つ予定やったんやけどっていうのを言ったじゃん、あえてはっきりと。
うん、
その彼らに、ためにもね、
うん、
言ったじゃん、帽子かぶっといてなっていうのさ。うん、で、会った西勇輝がさ、1-0 で完封しますっていうさ。
はい。
で、しかもその1点が木浪の犠牲フライっていう今年の阪神を象徴するかのような試合でさ、
うん、
2時間7分で試合終わった。巨人瞬殺打つでスレッド立つの爆笑しちゃったもん。
そうだよ。両軍合わせて5安打ですよ。
で、次の試合が青柳だったじゃないですか。
はい。
で、テルの満塁ホームランでしょ？そこでさ。
そう。
大山三振の後の満塁ホームランだったから余計かっこよかったよねあれね。
でしかもこの9月の11連勝優勝までの11連勝って11勝すべて先発に勝ちがついてる、
勝ちがついてるんだよね。
すごくないですか、
うん、前回収録した時に村上もなんやかんや10勝いってないから MVP がうんちゃらかんちゃらって言ってた村上が10勝しちゃったんだよ結局ここで
1ヶ月経たない間に。
そうと思ったら次の日に大竹も10勝目上げちゃったんだよ。
しかもそれ何がすごかったって、それ2位カープとの直接対決、
そうなので
表ローって全員9勝だったんですよ。
そうそうそうそうそう、
村上、大竹、糸正が9勝9勝9勝で全員2桁達成する。
乗せたからね。
その2位との直接対決をスイープで、しかも全員2桁乗せるってい
う。もう漫画なんですよ。
すごくないですか、
うん、漫画なんですよ、本当に。
これがあれですか、勝負は9月やからの、9月の勝負がこれってことですか。
本当にさ、8月、9月が勝負やからってずっと言い続けてさ、本当にその通りになってるのがすごすぎてさ、いや俺さすがに9月もうちょい落ちると思ったよ。さすがに8月あんだけ勝ったからもうちょいまあ負けると多少負け 2,3 敗すると思ったよ。
2ヶ月で10連勝2回ですよ。
1ヶ月ぶりの10連勝っていうパワーワードが生まれてたからね
聞いたことねえよそん
な。いやでしかもセリーグ全球団に勝ち越しだろ。
そうで今日負けたんですけど、今日まあ、全員多分寝てないんで今日は。今日負けたんですけど、今日負けて、初めてオールスター明けて10敗目だったんですよ。
すごいよね。
オールスター明けよ。7月半ばよ。7月半ばからここまで9敗しかしてなかったよ。
オールスターが明けて、まあ、そこのさ、まずオールスター前後が、まずさ、その、横田の死っていうのがあったじゃない、
はい、
まず先に。
はい。
で、俺は、まあ、その、横田が亡くなったっていうんで、やっぱ結構ショックでさ、現役時代も奇跡のバックホームももちろん知ってるからさ、
うんうんうん、
奇跡のバックホーム見てソフトバンク、相手のね、ソフトバンクのコーチとか選手まで一緒になって喜んでる姿とかをさ、見てるからさ、
うんうん、
まあ、結構やっぱショックで、さ、28か早すぎるだろうって思ってたらさ、まあ、オールスター開けてさ、これもでも正直こういうこともあったから、もう絶対これで阪神決まりだろうなと思っててさ、
うん、
で、そこでまあ、オールスターがあって、で、まあ、パイン飴がどんでんに送られるっていうことがあったじゃないですか、その後。
はい、
そっからの勝率のエグさよ、本当に。
そうなんですよね。
あと、まあ、やっぱ、ヤクルトファンだけど、神宮三連戦で三連勝した後に、ヤクルトベンチ、岡田が一人で、どんでんが一人で睨みつけてたのは、あれはかっこよかったね、本当に。
ああね。
そう。
あれで阪神ファンの心は一つになりましたね。
なったよね。あれ、かっこよかったよね。あとさ、審判相手に一人で立ち向かってん
の
も。
その後
の
まあ、ヤクルトファンのには不快かもしれんが、その、試合後のどんでんのコメントもね。
あれでしょ、連覇してるチームやないでしょ。
そう。
情けないのでしょ。
そう。煽りスキルが高すぎる。
うん。いや、でも、それは、でも、正直、高津に対しては、ヤクルトファンもみんな思ってるから。
言ってやってくれと。
ああ。まあまあ、俺の意見は、前の収録でも言った通り、
うん、
そういうね、そのさっき言ったピッチャーの事情もあるから、うん、デッドボールで騒ぎすぎだっていうのはまずあるよ、前提としてね、うん。デッドボールで騒ぎすぎだっていうのもあるけど。
でも、あのシチュエーションの近本のデッドボールに怒るのはわかるでしょ。
わかるし。で、だから、あそこで、わざわざ、ああやって、ヤクルトベンチに、まあ、喧嘩吹っかけるじゃないけど、うん、ああやって高津に喧嘩売りに行ったんだろ、あれ多分。
そう、もちろん。
で、それ高津がいなかったことに怒ってるわけじゃん。
うんうんうん、
あれは、まあ、かっこいいの一言だよ。
うん。
で、ああいう姿勢は昭和だと思うよ。昭和野球だと思うよ。
どんでんはね、
昭和野球だ
け。ああ見えて熱いよね。
そう。
そういうところは。
いや、だから、
それこそ前の監督の時のあの、名古屋ドームの時もそうだったけどさ。
あ、キッタガ事件ね。
そう。
9月7日ね、伝説の。
そう。もうそうだし、なんか、意外とそういうとこ、なんかひょうひょうとしてるけど、そういうとこあるんよね。
藤川が言ってたのは、
うん、
非情という情をかけるっていうことを言ってて、
うん、
本当は誰よりも情け深いと、
うん。
本当は誰よりも選手思いで情熱的で情け深いんだけど、
うん、
それを普段は押し殺してるっていうのを藤川は言ってて、
うん、
だから別に10連投だって喜んで投げたっていうのは藤川は言ってたんだよ。
うん、
で、久保田も、 同じようなことを言っててさ、うん、だからその岡田 JFK の時は仕事をしやすかったっていうシチュエーションで必ず出番が回ってくるっていうのが分かってたしっていうので、うん、で年俸も上がったしね結局、うん、っていうのですごくそういうことを言ってて、で割と今はその情の深さが割と出るようになってきたよね。
まあそこはまあ年取って丸くなったのかもしれないし、まあ、今時代に合わせてるのかもしれないし、
まあ年だろうな一番は、うん、だってあのミエセスの可愛がり方とかさすごいじゃん
ね。
よっぽど可愛いんだろうねミエセスが。
いやミエちゃんは可愛い、誰が見ても可愛いでしょ。まあ、
可愛いよな、びっくりだよな昨日のビールかけもさ、
うん、
ビールかけする前からあんな騒いでる外国人いないぜ普通
ね。
岡田とか言ってさみえちゃん今日主役ちゃうよって言ってな、ね、あの今日の主役っていうのをつけて
助けをつけたからね、
助けつけて騒いでたから、
ね、成績に見合った騒ぎ方
そうそうそう。いやなんかいいチームになったなと思うけど、まあ今日案の定ね、まあ記事で出てて、あこいつ野球見てねえなって思ってさ、野球も見ねえでこういう記事かけて、あのスポーツライターっていうのもしょうもね仕事になったなって俺は思ったんだけど。
なんですか、道頓堀の話ですか。
じゃないんですよ、あのね岡田彰布が変わったことっていう記事が出てて、
うん、
でただこいつ分かってねえなと思ったのが、その、まあ、確かにどんでんが変わった部分もあるんだけど、阪神が一番変わったのって選手じゃない。
はい、
分かってねえなって思った。その、結局指導者が何でも時代に合わせて変わることを美としてる。
ああ、
うん。こいつ頭悪いなって思いながら見てたんだけど。
うん、ドン様はそんな変わってないってこと？
変わってないよ、うん。だってやってる野球は変わってないし、だって内容はザ・昭和なんだから、うん、フォアボールを評価してバントで送って最少失点で勝つっていうさ。
うん、
一番。だからこそ、ヤクルトファンだけど、ほら、どんでん研究家としてさ、やっぱり、どんでんだからっていうのもあるし、俺が阪神が優勝して素直に嬉しいのは、その、例えば2021年にヤクルトが優勝した時は、ゆとりローテね、いわゆる。
うんうんうん、
中10日起用とかさ、ゆとりローテだったりとか、まあ、あとは、2番坂本とかさ、
はい、
巨人のね、うん、その、バントをしない2番とかさ、そういう新たな、野球の形っていうのが出てくる中で、まあ完全に昭和野球が優勝したわけじゃない。今回に関して言うと。
うんうん、
っていうのが、その、別にね、その、新しい野球の価値観を否定したいわけではないんだけど、そうやって昔の野球っていうものの文化とか考え方が間違ってなかったっていうのを証明してくれたっていうのが、俺は一つ嬉しいの、岡田野球の優勝っていうのは。
うん、まあなんだろう、どんで解説の時からずーっとさ言ってたんよね、まあ俺が監督だったらこうやる
っ
ていうのも言ってたし、まあ矢野の采配に対する文句みたいなの
もすごかったよね、
言ってたのを実際やってみせて、これだけのことをやってのけたっていうのはまあかっこいいよね、口だけじゃないっていうのがね。
で結局高津に切れてたのも、どんでんって解説者時代は高津の采配をすごい評価してたの、
うん、
そのだからヤクルトと阪神の今これだけのゲーム差の違いは
采配の
違いやって言ってたの、うん、ヤクルトが強いのはこういうところやっていうことを言ってたからこそ多分高津に切れてんだよ、
うん、
でまあその高津のことをそうやって言ってたから余計最近の多活に対して怒ってるのはあるんだろうなっていうのはね思うわけですよ。
うん、
でもさ開幕前とかからさ言ってたことがことごとく全部当たってきたじゃん。
うん、
すごいよね本当に。
ねえ、まあ、なんかもう
散々言ってるけど勝負は8、9月もそうだしさ。
これねちょっと今年の阪神のこの貯金推移あるじゃないですか。
うん
うん、笑っちゃうよねこれね。こんなことあると思って。ここで8月突入した瞬間のさ、本当に8月9月勝負だって言ってこんな風になるんだっていうね。
あのね、この阪神のこの貯金の推移と同時にこの5月のヤクルトの借金の推移もすげえなマジで。で、ヤクルト負けまくってて気がつかなかったけど、チュニドラも同じような 曲線を描いて借金突きついていったんだな、この頃。
そう、あの下の2球団がすごい仲いい感じ
で。仲いい感じに平行線をたどって借金
作って。そう、仲良く離れていってるんですよね。
要はあれだよな、チニドラがダントツ最下位だったところに勝手にヤクルトがズルズル追いついてきたってことだよな、これな。
まあ、そういうことになりますね。
いや、本当にすごいじゃん。5月でさ、それ見るとビッて言ってさ、ちょっと落ちつつ平行線を辿ってて8月から一気に上がって
るじゃん。そう、だって一回横浜に首位譲ったし、うん、その後もカープに一回首位譲ってて、ねうん、まあその時はもうね、あ、もう今年はもう無理だわと。やっぱ今年もやっぱ無理だったわと。案の定やわと。
で、その時に。
V やねんやわって思ってたんですよ。
その時にあのおじいちゃんが常々言ってたのが、
うん、
必ず反動が来るって言ってたんだよ。
うん、だし、まだだって何も慌ててないよみたいなことずっと言ってたじゃん。
そう
この時期順位見てもしょうがないよみたいなことずっと言ってたよ。
で、本当にその通りになってんじゃん、それで。
ね、あれだけさ、こう、つばぜり合いしてた横浜もいつの間にかいなくなったしさ。
そう。で、広島がそこからガッて上がってきたらさ、一、うん、回首位明け渡した時にも、今ここでこんなん勝ってたら絶対に反動が来るって言ったわけよ、はっきりと。うん、で、案の定、勝負のと9月で広島ずるっといったわけじゃん、一気に。
そう。いやで、まあね、胴上げですよ。胴上げって実在するんですね。
実在しますよ。おじいちゃん、上がってたね。
なんかね、泣かなかったっす。
あ、そう。
あの、隣の母親は号泣してましたけど、
あ、
僕はなんか、いや、もちろんめちゃくちゃ嬉しいんだけど、うん、なんかね、いや、もうすごすぎて、9月入ってからのその負けなし11連勝も。
あ、そこまですごいとね。そ
う
だけど、
なんかもう現実感なくて、現実感がないっていうのも一面あるのと、あとはもう現実問題として強すぎて、
うん、
なんかもう勝って当たり前すぎて、逆に考えがなかったって言うとちょっとおごったみたいになるけど。
わかるわ、うん。だってもう決まってたもん。もう、うん、もう絶対こうなれば優勝するでしょっていうさ、そのライバルもいなかったじゃん、もう。うん、だって後半戦に入ってからこうなんだもん、ずっとさ、上にしか行かないわけでさ。
そう。で、阪神って、まあ、日本でまあ2番目に古い球団なんですよね、歴史的には。
東京ジャイアンツの次の大阪タイガースな、阪神で言うとな。
なんですけど、だからもう80年ぐらいの歴史があ
るね。
あるんですけど。
それで6回しか優勝してないんだね、まだね。
実は6回しか優勝してないんですよ。そのうちの4回、どんでんが噛んでるんですよ。
それがすごいよね。
85年は選手として、クリーンナップの一角として。で、2003年は、コーチとして。
コーチでしょ、
三塁コーチ。
あれだよね、内野守備走塁コーチだったんだよね。
そう、サードコーチャーとして。2005年、2023年は監督として。
監督でしょ、うん、すごいよね。
80年の歴史の6回中4回噛んでるって、もうなんか、ミスタータイガースなんじゃないかと。ミスタータイガースは彼なんじゃないかと。
掛布から返上でしょ。てか、マジでワンチャン80番永久欠番にしてもいいんじゃないか
ぐらいの貢献度はね、あるよね。
あれ、だって、また選手が育ったじゃん、すごいさ。
うん。
うん。その前も言ってたけど、なんで勝てるかわからないって言ってたけどさ。いや、もう、本当に言葉が出ないのが、やっぱ気並みだよ。
いや、それはね、本当に、まあ、影の MVP じゃないけど、影の MVP は、
木並みだよね。
木並みだよね。
ああ、本当に木並みだよ。
それは意外性っていう意味でもそうだし、この話前もしたけれども、誰一人として、もう本当に、多分まあ、木並聖也の熱狂的なファン以外は、うんうん、選手個人のね、うん、熱狂的なファン、熱狂的なファンももしかしたら信じてなかったかもしれない。
うんうん、やっぱ中野も、ただ、やっぱ本当にどんでんって野球をよく見てるんだなと思ったのは、圧倒的にショートより守備いいもんな、セカンドの方がな。
いい、そう、う
ん。いや、ショートの時も守備良かったんだけど、
うん、でもポカも多かったよね。
だからその、ファインプレーがエラーかみたいなさ、
うん、うん。
選手だったじゃん。がさ、セカンドになったらエラーも圧倒的に減るし、ファインプレーはするしさ、いや、ほん本当にこれよく見てたんだ。だから自分が多分いろんなポジション守らされたから余計わかるんだろうなと思ったの、それが。
うん。まあ、それこそセカンドもメインだったしね、どんでんは、ね。
そう。で、加えて、でも、入団当時はヒルトンがいるからっつって、ヒルトンを使うからって言って、ブレイザー監督が、
サードで知ってますな。
まあだからどんでん研究家ですから。
じゃあそれでブレイザークビになったの知ってます？
知ってますよ。で、だあれでしょ、だからその岡田を使えって言ってな、ヒルトンが全然それでダメで、
そう、
岡田を使えっていう猛抗議がファンの中で起きたんだよ。
そう、それでファンの抗議で監督がクビになるっていうね。
そうそうそうそう。
で中西太が監督に昇進するっていうね。
そうそうそう。でその中西太が今年亡くなったんですよ。
はい。
でまあ中西太さんにいい報告ができるといいですねっていうこのインタビュアーの質問に対して、もう死んだからいい報告なんかできへんよっつったんだ
よ。あったあったあった。あのね、中野太さんが亡くなった翌日かなんかの試合でね。
そうそう、勝った時にね。
そう。中西さんにもいい報告ができるんじゃないですかみたいな。
もう死んじゃったやんかって言ったん
だよ。ね、あの、糸井のあのキャプテンマーク軽い事件と同じぐらいの。
同じ匂いがするよね。
同じ衝撃だよね。
うんうん、
そういう話じゃねえよ。
そうそうそう。あ、そういうのねえんだ、この人っていうね。いや、リアリストなんだな。
リアリストなんだな、ね。
で、まあ、結局、その、まあ、割と岡田の采配を支持してる解説者がみんな口を揃えて言ってたのが、結局、その、8番バッターと勝負を避けてピッチャーと勝負っていうのは、やっぱりその相手ピッチャーからしても嫌だと、プライド的にも。
うんうんうん。
っていうところで、やっぱり木浪と勝負を選択しやすいと。で、そこで木浪があんだけ打つから、やっぱり強いっていうのは。木浪が打って、次のピッチャーで仮にアウトになってチェンジになっても、次近本から始まるわけだよ、攻撃が。
うんうんうん、
で、やっぱ木浪8番っていうのが、で、しかもそれで8番で木浪がめちゃめちゃ打ってるっていうのがものすごい効いてるんだよね、うん、ボディーブローのように。
そう。あと木浪が出塁して、ピッチャーが送って、近本が返すっていうのも何回となく見たからね。
近本打点多いからね、今年すごいね。そう。うん、いやだからそういう。
近本得点圏打率リーグ首位よ。
ね、すごいよね。一番バッターなんだぜ、それが。
ね。
一番得点圏で回ってこないバッターがさ、だって初回は絶対に回ってこないわけだよ。第一打席って絶対に一番バッターって得点圏で回ってこないのにさ。
そう。近本だって何がすごいって、まあまあ全部すごいんですけど、まあ得点圏打率3割8分3厘でリーグ1位なのもそうだし、
うん、
まあ打率2割8分8厘っていうのも、
うん、
まあ一時期3割いたんだけど、まあちょっと落ちちゃったけれども、2割8分8厘でホームラン8本って、
うん、
まあ、まあ、いいバッターではあるけどって感じじゃん。
うんうんうん、
なのに、OPS8 超えてんすよ。
それはすごいよね。フォアボールも相当選んでるってことだよね。
そう。出塁率が3割8分2厘なんですよ。
うん、
いや、でも、近本はね、もう、認めますよ、
うん。
赤星超えたよ、もう。
あ、本当に？
うん。
まあ、赤星は長打がなかったからな。
うん、まあ、もちろん、盗塁は赤星の方が多い。まあ、
60何個とかしてたから。
けれども、うん、いや、もう、まあ、安心してというか、うん、まあ、俺は赤星、阪神ファンだけど、特に赤星のファンだったんだけれども、うんうん、その俺がもうね、何様か知らんけどね、認めますよ、もう。近本はもう赤星超えたわ。
だから、結局さ、テルが打ってない打ってない言ってたけど、やっぱここに来てめちゃくちゃ打ってるじゃん。
20号間に合ったからね。
あで、しかも、だから俺がね、じゃあなんで佐藤輝がいやもう当たり始めたじゃんって言ったかっていうと、なんやかんやいいところで打ってんだよ、輝って結構打ってたの。その
悪い時も、
そう悪い時も、そのまあ、フォアボール選んでるのはもちろんなんだけど、例えばその1点差で阪神が勝ってますっていうところで2点目のホームランとか結構打ってたんですよ。
うん、
そのいわゆる勝利打点ではないけどっていうのがあったの、テルって。
うんうんうん、
で、その、まあ、ここに来てさ、成績もさ、まあ、2割5分じゃ物足りないっちゃ物足りないよ、確かに。でも、1年間サードで出続けて、まあ、あの成績でした。しかも結局打点が80近く上げてんじゃん。
80、今日80と
乗せたでしょ、うん。で、結局、実は5番バッターって、あれなんだよ。打点が極端に上がるか、極端に少ないか、どっちかなんだよ、
うん。
4番と勝負を避けて溜まるから打点が上がるか、4番が打っちゃうから打点が上げられないか、どっちかなわけよ、うん。80打点は十分でしょ、正直。 で、岡田は結局打点はすごい評価するから。
うん、いや、てかまあ、テルに関しては、なんかこう、まあまだ3、まあ言うてまだ3年目なのね。
そうそうそう。まず
もってまだ言うて3年目。
大卒3年目なんですよ。
っていうのがあって、まうん、で、やっぱでも、なぜこんなに言うかっていうと、やっぱ
期待値なんだよな。
1年目の前半戦の輝きが忘れられないんだよね。1年目前半戦だけで20本打って、まあ、間違いなく清原の記録を抜くという。
31本な。
そう。言われてた中で、
異様に後半打てなくなったんだよな、
そ
っ
から
な。
そこから連続打席無安打の記録を作るほど打てなくなり。
ピッチャーより打てないレベルまでな。
そう。ってなったってる。で、そっからで去年ね。去年打率は上がったけどホームランは減ってっていうのがあって、で、3年目の今年。で、しかもまあやっぱ同期の牧が打ちまくってるっていうのもあるし、で、今年もちろんサードで固定してっていうのですごい期待された中、やっぱ前半戦全然打てなくて、すごいやっぱ言われてね、やっぱ高山の再来だと、高山化したとか阪神が潰したとかすごいいろいろ言われてた中で、やっぱまあ、しかも一回二軍にもね、落ちてるし。
で、そこで落としたのがでかいんよ。
うん。
いや、勇気のいることだよ、テルを二軍に落とすって相当。
俺は正直あの時は反対したというか、いや、テルは使い続けないとダメだよって思った、俺は。二軍に落としちゃダメな選手だとは思った。
まあまあまあ、やっぱどうしても出るじゃん、そう思うじゃん。うん、っていう中でさ、
やっぱそれを落とす。まあ、俺が思うぐらいだからもちろん監督も思ってるだろうから、
それ
を。
だってしかも、だって固定で使い続けるって明言してたんだから、もともと。
そう。うん。を外して落とすっていう勇気。
勇気ね。で、案の定で上がってきてから打ってるわけじゃん、それ
で。そう。で、まあ、成績で、シーズンの成績で言ったら、まあ、1年目、2年目、3年目、今年。うん、多分、まあ、正直変わり映えしない、あまり成長してないみたいな感じの記録に多分落ち着くと思うんだけれども、でも、後半戦で数字伸ばしたのって、
初めてだよね。
初めてなんですよ。ここはちょっと、期待してもいいかなっていう。その、それこそ阪神っていうチームじゃないけど、さっき言ったように、前半戦で貯金を作ってっていうのを、ここ、テルもね、2シーズン繰り返してきたのを初めて後半戦で、しかもこの優勝争いの一番大事な時に、一番調子上げてきて、しかも4番の大山が調子を落としてる中。
いや、見事だよ、本当に。いや、だから、あそこで2軍に選手を落とす勇気がある、あったのが岡田。それができないのが高津。
であり、矢野であって。
矢野でありっていう。うん、なんだっけ、さ。
まあ、結果論かもしれんけど ね。使い続けて復調するってこともあるからね。
そう。ただまあ、その勝負が8月、8月、8月、9月、8月、9月言ってて、青柳と西行も落としたじゃん、それで。
落とした。
で、8月になってからさ、あの二人上がってきてさ、うん、あの二人だって確か負けなしかなんかだろ、うん、青柳も結局8勝目じゃん。
そう、なんだかんだ、勝ってる。
なんだかんだ勝ってんじゃん。うん、いや、本当にすごいな
って
。そう、
シーズン防御率は4点台なんだけれども、多分前半戦炎上しすぎた。
で、
多分最小覚悟の防御率はそんないってないはず。
そう、で、しかも最小覚悟4勝かなんか上げてんだよね。うんうん、で、だから、またそこがドラマチックでさ、この1週間、この間の金曜日からのさ、一週間でさ、そのカープ3連戦がさ、まあ、若いローテで行ったわけじゃない。村上、大竹、
伊
藤正。っていうさ、まあ言っちゃえば、まあ伊藤正は別個としても、もうはっきり言って今年出てきたメンツよ。
うん。っていうか、うん。うん。
うん。今年出てきたメンツがみんな10勝目乗せたじゃん。
うん。
ってなって、勝ちましたと。で、次の、その巨人との三連戦はさっきも言った通り西勇輝の完封。そして次が青柳勝利投手のテルの満塁ホームラン。っていうさ、その、まず若い力の躍動でマジックを5まで減らした後に、
うん、
まあ、言っちゃ悪いけど先般になってしまった
二人、
テルも入れて三人よ、うん。の活躍で一気に来たわけよ。
うん、
いや、できすぎでしょ。漫画ですかこれ。
いや、あの西の完封は痺れたね。
いや、俺、泣いたもん、思わず。さ、あの、最後のさ、いや、あそこで盗塁仕掛けるのもバカなんだけどさ。マジかよって思ったけどね、あれ、うん。で、完璧なスローイングでさ。で、聖志郎も褒めとかなきゃな。梅野が抜けてどうなるかってなったところで。
そう、あのね、ちょっとどっかの球団のせいで梅野がね、あの、いなくなったんですけど。いや、そこでだからやっぱ、ちょっと、やばいかなって思ったのが、まあ、梅野って、まあ、はっきり言って別にいい選手じゃない。成績で見たら。
まあ、ちょっと、まあ、そのさっき言ったさ、先輩二人とずっとマスクを被らされてたから、かわいそうな部分はあったけどな、前半に関して言うと。う
ん、まあ、だから、梅野がマスク被った試合は全部負けるみたいな時期もあったし、そもそも打率も1割台だし、っていう中で、こうファンからのヘイトを集めていって、だけれども、やっぱりでも、坂本誠志郎はいい選手だけれども、正捕手だった経験はないん
で、ね。ないね。
だから、ずっと試合に根ずっぱりになった時に、果たしてその、今まで通りのパフォーマンスを出せるかわからないっていうのが、やっぱ梅ちゃんが離脱した時に一番の心配だったんだけれども、なんのなんのね。
ね。
むしろ、まあでも、誠志郎としてもやっぱ負けられないよね。そこでやっぱ調子を、自分が調子を落としてチームに迷惑かけたらやっぱり坂本じゃダメだったんだって言われちゃうから、うん、そこはやっぱ坂本誠志郎の意地ってのもあったと思うし。
打ってはないんだけどな、正直言ってな。打ってはないんだけど、でも、まあ、キャッチャーは勝てばいいからさ。
うん。
まあ、そこも昭和野球なんだよ。本当にだから選手それぞれが役割を持って、たのが今年の阪神だなっていう感じ。だから岡田はともかくどんでんは選手の給料を上げてやらなあかんって言ってたから、
うん、
やっぱ本当にそういう野球だったよね。そのだから親心だよね。
そうだし、なんかああ見えてて個人成績をめちゃくちゃ気にしてくれるよね。る そ, う そ, う そ, うそれこそ二桁勝利とかもそうだし、
あと今何としても岩崎に最多セーブ出せようとしてるから。
そうそうそうそうね。4点差だけどランナー2人出たら岩崎出したとかもあったし、
そうそうそうそう、あともう、うん、村上の防御率のこともすごい気にしてたしね、
うんうんうん、
だからその9勝と10勝でやっぱりその査定の面でも全然違うらしいからね、
うん、見栄えも違うしね。
そうだからそういうことをすごい考えてくれてる、
うん、そうやっぱまあ勝ち星っていうのは欠陥指標だとかって今言われてるけども、なんだかんだやっぱ
見栄えはね、うん、
重要だよね、
うん、やっぱね、だってさ、どんだけいいピッチングしてて防御率2点台でもさ、6勝7敗のピッチャーとさ、14勝5敗のピッチャーだったら、
チュニドラの話ですか、
うん、え
チュニドラの話ですか、
チュニドラ、チュニドラ違うじゃん。
10敗カルテットの話ですか。
いや、どうしようもないよね。で、だって防御率3点台と2点台だろ、それで。
うん。まあ、いや、涌井だけ4点台だけど、あとみんな2点台だからね。
で、その涌井をさ、阿部を出してまで取ったんだぜ。
うん、あ、ごめん、やっぱやめよう、この話。
あのね、残念ながら明るい話題が出ないんですよ。はい、まあ、一つ言うなら、チュニっていうのを語尾につけると可愛いぐらいなんですよ。
そうですね。
何度も言うけど、俺も何してるチュニはもう笑っちゃってさ、本当にさ。で、あと、片岡電話出ないらしいよ。
アツシは何やったんです
か？アツシ、だからほら、二軍ってデーゲームじゃん。
その読んだよ、その記事。読んだよ、その記事。
でさ、その後にさ、その、だから、なんか、成績が悪いのもあって、酒飲んで寝ちゃうっていうのさ。で、だから、立浪が。
記者の妄想でしかねえだろ。
そう。で、電話出ねえとかって言った後にさ、どんでんは二軍の試合も全部チェックしてるらしいんだよ。
そう。
もう笑っちゃったよね。
そうそう、まとめ、そろそろまとめてもらっていいですか？
知らない。お前が全然まとめる気がないから喋っちゃった、いろいろ。いや、てか、ま、強すぎた。
はい。いや、なんか、はい。なんか前、この話は前もして、多分まだ配信してないんですけど、
あ、
前回優勝したのって18年前なんですよ。
あ、
2005年、
5年ね、
15歳、中学3年生。
あ、
で、まあ、野球見るようになって、で、2、3年目ぐらい。
2、3年目ってたね。中1ぐらいから野球見えるようになって。
そう。だから、で、もちろん自分でプレーしてたわけでもないし、当時は。
うん。
まあ、好きだったけど、 好きなだけだったというか、あ、まあ野球の何たるか、まあまあ別に今も分かってるとは言わないけど。
まあ普通の人よりはちょっと詳しく知ってるっていうところでな、野球の奥深さを、うん、まあ知ってるっていう点で言うとな。う
ん、まあ当時は正直、まあ赤星かっこいいだけだったんですよ。まあ別にそれが悪いとは言わないよ。
わかる。かっこいい、打てる、活躍できてるから強いね。そう。そういう感じだよね。
だから、2005年に、どう優勝したかって、まあもちろん今データとか改めて見返して分かった気になってるけど、15歳の俺は別に分かってなかった。
まあまあそうだよね。とりあえず147打点も上げられてすごいぐらいしか思わないよね。
そう。
ね、
そう。赤星かっこいい、金本ホームランってすごいしかなかった。別にそれは悪いことではないけども。だから2005年の阪神がどういう野球をしてたかっていう記憶は、
うん、
リアルな記憶は別にないの
よ。うんうんうん。
そっから18年の月日が流れて、ああ、まあ、あの頃よりは多少は野球が分かるようになって、の、初めての優勝ということで、初めてちゃんと野球を見て優勝を経験したんだけども。
おめでとうございます。
でもやっぱりなんか、当たり前のように、強すぎて。
強かったね、本当に。
前も言ったけれども、なんで勝ってるのかわからないし、
うん、
まあ、正直今もなんで優勝したのかわかんないし、優勝の瞬間もさっき言ったように、まあ、当たり前っていう感情と現実感がないっていう感情が両方あった。かな。
うんうん、まあ、もう勝てたのは組織力の力だよね。
そうで、前も言ったけど、やっぱ MVP の選出が難しいっていう話みんな言ってるけれども、
ね、
やっぱだから飛び抜けた選手がいるわけではない。
そうね、うん。
から、じゃあなんでこんな強いのって言ったら、やっぱりベンチワークだったり、その、まあ今言ったような組織力？
そう、あとまあ選手の意識よ、ともかく。
うん。うん、みんな言うのは、やっぱ走塁意識の高さ。
そう。
もうだし、
ね。出塁意識の高さだね、
うん、
ね、
だから、なんかこう、サボらないよね。何につけサボらない。
そうなん、
今年の阪神は、
うんうん。
なんか、当たり前だけれども、例えばまあ、ボンダでも全力疾走するって、まあ少年野球から言われてることだけれども。まあ、
ボンジ徹底だね。
そう、うん。なんだけど、なんか当たり前だけれども、毎日徹底するの難しいことって、まあ日常生活でもあるじゃないですか。
うん、
それを徹底してるよね、阪神。
てか、それノイジーもやってんだよ、それをちゃんと。
うん、うん。
そう。だからそういうとこなんだよね、結局、
う
ん。
そう。
だからその、なんだろうな、いわゆる普通の成績しか見ない、その、まあ、それが悪いとは言わないけど、成績しか見ないようなさ、野球ファン、まあ、言うならば野球経験のないファンからすると圧倒的に物足りないじゃん、すべてがさ。
うん。なのになぜか勝ってるみたいなね。
で、だし、しかもその、うん、さ、普通優勝するチームって、首位打者かホームラン王か打点王かどれかは出るんだよ。
そう、主要タイトルね、いわゆる。
いわゆる、三冠ですよ、
うん。
どれもない。
かすってもいないよね。
じゃん。
うん。
うん、で、まあ、投手に関して言うと、まあ、今、セーブ王にね、やっと絡み始めたからさ。
あと最優秀防御率、ね、
もうあるのか。うん、まあ、ただ、ピッチャーに関しては十分なのか。うん、っていう中で、主要タイトル、野手の主要タイトルに絡んでさ、ないわけで、まあ、盗塁王近本っていうのがね、うん、あるかもしれないけど。
と、まあ、最高出塁率の大山ぐらい。
うん、ああ、うん。っていう中で、まあ、その今言った凡事徹底がともかくできてるし、
うん、
まあ、出塁はするしさ、
うん、
その、まあ、ともかく、俺が見てて思ったのは、もうともかくゲッツをちゃんと取れる。
うん。
その、まあ、ショートの木並み、ないしは、おばたが肩が強い。
じゃあ、ま、ほんと、まあ、ほんと、凡事徹底だよね。だから、うん、アウトを一つでも多く取るっていうのと、一つでも先の塁に進むってい
う。で、一点でも多く取るっていう。
そ
う。うん、
を、まあ、口で言うのは簡単だけれども、徹底するのは難しいっていうことを、徹底してるよね。それこそ、まあ、ノイジーですら、内野ゴロで、進塁したりしてるんだよね。
そうそうそうそう。うん、で、だから、まあ、それが、それって、昔からの野球の考え方で、
うん、
まあ、繰り返しになっちゃうけども、昭和の野球の考え方で、
うん、
まあ、最近だからそれがさ、その、なんかまあ、メジャーじゃないけど、数字で見ると、結局、打つべき人が、単純に打つのが一番効率がいいみたいなさ、
うん、
のも出てきてる中で、やっぱりそういう昔から見てた俺らなんかからするとそうじゃん。てか高校野球とかなんかそうじゃんか、やっぱり、
うん、
そういう俺らがやってきたまさに野球の上位版なわけですよ、阪神の野球って、うんうん、その大学小中高大とスターで来たような人間ね、プロに選ばれるようなさ、
うん、
スターで来たような人間が俺たちがやってきた野球をして勝ってるわけだよ結局、
うん、
だから面白いんだよ、その新たな価値観だなんだっていうものが生まれてくる中で昭和の野球で勝ったっていうのが俺からするともうすごい痛快、正直。
はい。
もうどうだって思う、やっぱり。
お、
新しい価値観がいろいろあるのもわかるけど、日本の野球というものはこういうものだと思うし、ね、配慮税の方々とか、まあ、あの WBC 至上主義者の方々とかは物足りないかもしれないけれどもね、これが野球なんだよって思う。俺はベースボールじゃなくてこういう野球が好きだなっていうさ。だからそのね、6月7月首位を渡しそうなところであえてローテを再編したりとかせずにさ、
うん、
常に凡事徹底を続けてきたのが阪神だよね、本当に、ね、
小さな石を積み続けてきた。
そうそうそうそう、小さな石を積み続けてきた結果、8月7月後半から、
うん、
なんかこうね、小さな石が積み続けてきた結果、地盤が固まったから大きな石を置いていっても崩れなくなったみたいな感じだよね、うん、でこれ逆にパリーグは多分真逆のチームが上がってくるから、
オリックス、
うん、その、まあ、奇策のね、割とスタメンコロコロ変えたりとかさ、うんうん、奇策があるチームが。
あれはあれですげえけどな。
そう。
中島もすげえけどな。
俺は別に嫌いじゃないのよ、中島野球というか、その、まあ、言うならばボビー野球よね。ボビー・バレンタインみたいなさ、うんうん、ああいうスタメンを結構コロコロ変える野球も俺は好きなの。
うん。
まあ、じゃあ、中途半端が一番嫌いなわけよ。
うん、
うん。高津お前のことだからな。っていう中で、その2球団が日本シリーズでぶつかった時にどうなるのかっていうのは見たい、すごく。
そうですね、うん。日本シリーズにまず行けるかどうかっていうところがね。
でも予行演習って言ったよ、はっきりと。
予祝ですか？
それ思ったけどさ。でもあそこで予行演習って言ったのが、またあのおじいちゃんのかっこいいところだなと思ったよね。
そうね。もう一回やるよって、
ね。そうそうそう。ちゃんと締めてるじゃん。
うん、
その、なんだろう。古い、うん、古い人間がさ、上の立場の人間が関わることを求めすぎてる現代の日本において、まあ、ああいうね、昭和の、まあ正直それこそパワハラさるんじゃないかとかさ、いろいろ言われてたじゃん、最初はさ。
はい。
いい雰囲気だった阪神がさ、逆行するんじゃないかとか、すごい言われてたじゃん。
言われてた。めちゃめちゃ言われてた。
うん。っていう中で、やっぱちゃんと
笑顔禁止の話ですね。
そうそうそうそう、うん、一番笑ってんのあの人だったんだけどね。うん、その卓越した理論があると、まあ、どんでんが春季キャンプで言ってたのは、その選手が目の色を変えて話を聞いてくれると、そのだからこういう野球をちゃんとやったことなかったんちゃうかっていうのを言ってたんで、どんでんがさ、
うん、
で新しいことはどんどんどんどん吸収しようとしてくれるって言ってて、
うん、
でだからそのある意味、今、そのさっきも言った通りさ、その上の人間が変わることばっかりを求められてる現代において、まあ俺らなんか下の立場っちゃ下の立場なんだけどさ、
うん、
まあ俺はものすごくそこに違和感があって、まあ前にも言ったけど、結局昭和ってものすごい成長曲線を描いてきたわけよ、日本って。
うんうん、
で、まあそれの全部が良かったわけじゃないけど、いい部分もあった中で、その、全部ダメってなってるわけ、今、それが、
うん。
で、
あれですね、あの、ファックスに親を殺された人たちとかの話ですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、まさにね。
ファックスに親を殺された人たち、ツイッターにいっぱいいるじゃないですか。
ああ。
っていうことよね。
そうそうそうそう、うん、ファックスに親殺されたりとか、あとテレワークとかも否定はしないよ、俺はさ。
うん、
でも、テレワークで済む仕事って、いらねえんだよ、結論を言うと。究極のことを言っちゃうと。
まあまあ暴言ですね。
暴言だよ、暴言だけどさ、うん、テレワークで済むんだったら、それって、だって機械でできんだから、それだったら。
そうね。
うん。
てかやっぱね、まあまあ俺もわかるよ。やっぱ顔つき合わせないとね、やれない仕事ってあるよ。
そうそうそうそうそう。まあ、だから、さ、その、極端すぎるのよ、今の日本って。
ね、で、ファックスに親を殺された人たちと、上司との飲み会に親を殺された人たち、ね。
そうそうそうそうそう。どっちも大事なんよ。うん、バランスなんよ、結局、うんうん。で、そのバランスが一番うまく噛み合ったのが、やっぱ阪神。
うん。まあ、それはわかる気がする。
そう。その、は、はい、その、ね。いや、ま、結局ね、その、陸上も、ま、駒大が、今年、去年と今年でさ、のシーズンで、まあ、学生駅伝三冠を成し遂げたって言って、で、ガチガチに厳しい親木監督が変わって優しくなった優しくなったって言うんだけど、
うん、
練習はすげえ怖えし、
うん、
親木監督ブチギレるときはブチギレるし、
うん、
その、だから結局、両方変わる必要があるわけよ。
うん、
両方すり寄る必要があるわけよ、うん。世の中っていうのはね、上の立場も下の立場も。なのに、最近無駄に下の立場だけ強くなってるわけよ、変に。
うんうん、
っていうのがある中で、その、さ、孫とおじいちゃんほどの年の差があるそこの年代を超えてうまく噛み合った阪神っていうのは、まあこれからある意味日本が目指していくべきものだと俺は思ってる。
言いますな。
いやでも本当にそうだと思うよ。
なるほどね。
うん、いや、どっちも否定しすぎ、どっちものこと。
うん。まあまあ、いわゆる世代間分担じゃないけど。
そうそうそうそう、そう、うん。だからやっぱ、阪神の選手は変わったよね、そういう意味で。
うん。
そういう出塁率の話とか、凡事徹底して一個ずつ勝っていく喜びっていうものを知ったんだろうね、やっぱりね。
うん、うん。
そう。そのスターだけが野球じゃないっていうね。うん。決して大谷のことを悪く言うわけではないけれども、大谷翔平という存在が出てきて野球がつまらなくなったと俺は思ってるから。
うん、
っていう中での今年の阪神の優勝は、まあもう他球団ファンですけど、まああとヤクルトがクソみたいな試合しかしないからっていうのもあるけど、まあ、正直俺はもう後半戦は阪神応援してたよ、
うん。
阪神の試合を先にチェックしてたヤクルトの試合よりも。うん、ね、だって俺どんでんのインタビューは全試合見てるからね、ちゃんと。はい、
はい。
すいません、ついつい語っちゃいました。
ありがとうございます。
いいこと言ったと思いません？
それを自分で言っちゃおしまいなんです
ね。まあそうなんだけど。
はい。
いやでもね、面白かったね、本当に。いや楽しいね。
面白かった。うん。まあ別に、まあもう負け惜しみじゃないですけど、
うん、
俺、結構、シーズン勝てば、あとどうでもいいというか、おまけみたいなもん、
ね。まあまあ、そうなんだよ。
日本シリーズにそんなこだわりはないので。
うん、
まあ実際 CS 負けたら多分めちゃくちゃ悔しいだろうけど、まあそれはそれとしてね、とりあえず、俺にとってシーズン最大の目標ってリーグ優勝だから、まあそれを成し遂げたので、あとはまあ、なんていうか、ボーナスコンテンツを見るようなもんだなと思ってるんで。
まあ、結局ね、シーズンを勝つためにやってきてるわけだからね。
そう。
日本シリーズはおまけだよ、本当は。うん、本当はね。うん、まあでも、今年の日本シリーズは、まあ優勝チーム同士が上がってくると、まあ見どころはあるんじゃないかなって感じはするけどね。
そうね。
うん。楽しみだね。
はい。
オリックスも下手すりゃ、だって、下手すりゃ一番疲労化とかやりかねないからね。
そうね。
うん。中島ジックだったら。うん、岡田が絶対にやらないことをやってくるのが中島だから、そこをどう読み合うのか。
ね。
うん。
所詮山本由伸じゃないかもしれないよね。
山下俊平太の可能性は。で、宮城もいるのか、今回は。宮城もめちゃめちゃいいんだよな。うん、山崎幸也もいいのか、今年は。
はい。
誰来てもおかしくないもんな。
うん。
うん、ね、どう来るかね。とかってさ、まあ、阪神も岡田、まあ村上なんだろうけどさ、
うん、
でも、まあ、どんでんだったら、あえて青柳で行くとかもやりかねないよね、そこは、ね。
まあね。
うん。エースはお前なんやからっていうのを、やりかねないよね、岡田の中では、うん。っていう、読み合いがめちゃめちゃ楽しみですね。
そうね。
うん。あと DH、誰を使うのか。 ノイジー DH で島田海里を守備につけるのかとかさ。一個思うのは、まあでもどんどんってセリーグの野球がうまいんだよな、結論を言うとな。まあね。DH 野球はそんなにうまくないっていうのはあるんだろうな、多分な。
こいつの出番ですか？
いや、さすがにないでしょう。いや、まださ、井上くんとかそれで持ってくるっていうんだったら分からなくはないけどさ、井上だ、前川だ使うんだったら分からなくはないけど、てか、井上前川いるんだからさ、もう、いらないじゃん。
やめろ。やめろ。
で、ダンダンもいるわけでしょ、そこに。
はい。
え、外野手としても今も下手すれ8万手ぐらいの勢いじゃないですか。
もうだから1軍出場ゼロなんですよ。
まあ、そっか。
はい。
だって、バッティングね、にしか期待ができない中で、
そうですよ。
今、小野寺団と井上前川がいるわけでしょう。
はい。
で、守備で言えばだって、上田、熊谷、島田っているわけでしょう。
はい。三重ちゃんも外野だからね。
ああ、そうだね、そうだね。三重ちゃんもね、いるしね。え、もう、出番ねえじゃん。
ないじゃんだから。
現役ドラフトだよ。
はい。
おいでよ。もともと来る予定だった球団に。お
いで。いいっすか？一個いいっすか？
はい。
いる？
いや、いらないっす。
そうっすよ、ね。
あの、うちもね、外野は飽和状態なんですよ。
ですよね。
はい。外野はね、足が速くて、肩が強くて、そこそこ打つけど、しょっちゅう怪我する奴らのね、飽和状態なんですよ、
でしょ今。いらないでしょ。
はい。いや、でも仮にさ、現役ドラフトで来てごらんなさいよ、ヤクルト。何が起こるかわかりますか？真中の仕事がめちゃめちゃ増えるんですよ。
そうっすね。はい。対談してほしいね。
対談してほしいな。ごめんねから始まる対談。
はい。ということで、まあ、ちょっと話しそびれたこともいっぱいある気がしますよ。
そうですね。
あれの話とかしてないですけど、まあいいや。
あれの話しなかったね、そういえばね。
もう2時間ぐらい経つんで、まあいいです。2時間ぐらい経つんでって皆さんがこれを聞いてるときに多分皆さんは1時間ちょっとぐらいしか聞いてない。
もうカットしてください。
野球界はマジで1時間ぐらいカットするからね。
喋っちゃうからね。
ね。
てか、あのね、あなたが最初にね、立浪の話から始めたのは良くないんだよ、まず前提として。
やっぱな、ちょっとさ、ちょっとひねりたくなるじゃん、なんか。やっぱりね。ちょっと中二ドラの話したくなるやん、やっぱ。っていうところが良くないんですよね。まあ、中二ドラの話が果たしてどれぐらい本編に流れてるかとかわからないですけど。
中二ドラ。
最後に落合祐樹さんに一つ、落合祐樹さんがなんか、ツイッターで、
はい。
中日の優勝を見るまでは死ねないって。
書いてたね。不死鳥って書いてたね、それ。
言ってたんで、
うん、
落合さん長生きしそうでよかったなって思いました。
あのね、落合さんね、ごめんなさいね。ドラゴンズの優勝はあると思うよ、これから先ね。
うん、
でも、中日の優勝はないです。
どういうことですか？
だから身売りです。
どこが買うんだよ。
いやでも、まあ、なんやかんやでプロ野球ってコンテンツ考えたら欲しい企業はあるとは思うよ。
まあね。逆に言うと地方新聞社が持ってる時点でおかしいっていうのはちょっとあるけどね。
まあ、中日新聞はでかいんだよ。
この時代に、ね。
だって東京新聞も中日新聞だから、うん。中日新聞ってでかいんよ。でかいんけど、まあ、俺東京新聞とさ、仕事してるから、
うん、まあ、そもそも新聞っていう業界はもう社用だからね。
そうなのよ。そうなのよ。で、だから読売は結局、さ。
不動産で儲けてるからね。
とか、あとテレビとかも含めてさ。
うん、グループ企業になって
る、ね。そう、グループ企業だし、富士もそうだしさ。
うん、
ってなった時に、まあ中日はきついわな。
うん、
でもね、金うんぬんじゃないんだよ。フロントの体質なんよ、あそこは。
はい。
フロントの中で派閥があるらしいじゃん、あそこの球団って。
うん。
で、だから、オンっつったね、今ね。
うん。
オン。オン。だから、この、コロコロ変わりすぎないよね、その、
そうね。
毎回その監督連れてくる派閥が変わるんだよね。
そう。で、白井が社長やってたから、立浪が来なかったみたいな話ね。
そう。
まあ、満を持して呼んだ立浪がこれかって話なんですけど。
まあ、あれは立浪一人のせいじゃないよ、あれに関して言うと。うん、
はい。まあ、多分この辺の話はカットしてると思いますけど。
はい、はい。あんま立浪のこと責めてあげないでよ。やってる野球は非常に質が悪いけどさ。米禁止、ダメだ。ダメだよ。で、米禁止にした試合でさ、もう横浜が18点取ってさ。で、しかもさ、その日のさ、その選手に送られる賞品がさ、
米1年
分。米だったんだよ。 で、それ横浜選手がみんな持ってったんだよ、それをさ。いや、なんであんなに全部綺麗にネタ、オチがつくんだろうね、今年の中2ドラって。
ね。あと、横浜の選手があの、寮の食事の写真上げただけで炎上するとかね。
あれでしょ、寿司が映ってたってやつでしょ。
ご飯美味しかったです
って。そうそうそうそう。
ご飯美味しかったですが炎上するって何
だ、もう腐った世の中でおかしいよ、そんな世の中、本当に。
これ悪い昭和ですよ、これはもう。
昭和じゃないよ、これはもう。これは令和だよ。
悪い昭和ですよ、これはもうね。戦時中ですよ、もう。
なるほどね。なるほど、そういうことね。はい、あの、米語まで遊んでたら兵隊さんがっていうね。あ、だからそう考えると今のこの国って戦前に戻りつつあるんだな。
そう、ずっと言われてるやんか。
うん。でも改めて思うな、それな。ネット警察な。
そう。隣組みたいなもんですよ。
そういうことだな。
はい。ま、最後に一点だけ、その、あの、この、クソみたいな、現代日本に対して、まあ、一点だけ言っておくと、はい、別にええやん、道頓堀飛び込んでも。誰にも迷惑かからんやんっていう。
でも自己責任やんな。
そう。
いや。
まあ、迷惑かかるんだけど。
そうなんよ。あの、搬送されるとなると迷惑かかるんよ。
迷惑かかるんだけど、まあ、ええやん、別にって。18年ぶりなんだから、道頓堀にの一つや二つ飛び込んでもええやん。
うん、って、もう、まあまあね。
いや、まあまあ、で、現場で警備してる警官が怒るのはわかるけど、うん、あの、東京でツイッター見てる連中が怒るのは意味がわか
る、ね。そうなんだよ。それなんだよ、本当に。本当にそれなんよ。
急にトーンアップするやん。
いや、マジでそれなんよ。そう。本当に。
そう。う
ん、
あれに怒る権利があるのは現場で警備してる大阪府警の人間だけ
なんだよ。
大阪府警の人、借り出された大阪府警の人間がふざけんなって言うんだったらわかるし、それはその通りだし、うん、それはごめんなさいだけれども、うん、あの、東京でツイッター見てるやつが怒ってる意味がわからない。
そうなの。だから米騒動も怒っていいのは中日ファンだけちゅに。
ごめんちゅに。
俺たちは、別にだって俺らはほら笑ってるだけじゃん。
う
ん、
俺らはご飯食べれるもんだ
し。そうそうそう。で、さあ、あっちに。
じゃあ、ごめん。これに関しては、それに関しては違うわ。だって俺別に怒ってないもん。うん、
俺も怒ってないよ、
うん。面白いって思ってるだけだ。
そう、俺も面白いと思ってる。でも、はい、なんかそれに対して怒ってくる他球団ファンとかいるわけじゃん。他球団とかに。
いる？みんな面白がってるだけでしょ。
関係なくさ、
結局チュニドラの話が一番盛り上がるじゃん。
ダメだチュニ。ダメだチュニ。
ダメチュニ。ダメチュニ。